皆さんこんにちは、浜川と申します。本日は聖書メッセージの集いにおいでくださいましてありがとうございます。これからだいたい40分ぐらいのお時間いただきまして聖書の話をさせていただきます。さて本日だいぶ気温が上がりまして春らしくなりましたね。先日までは春らしい暖かさと冬のような寒さが繰り返されていましたが、暑さ寒さも彼岸までの言葉通りといったところでしょうか。またいろいろなものから春を感じることができますね。春の使者で風流なものといえば、その代表といえば梅の花でしょうか。また何より4月から新しい年度が始まりますね。始業式、入学式、入社式などまさに春を感じさせる行事がたくさんあります。そんな新しい季節の始まりを皆さんは心満たされて迎えていらっしゃるでしょうか。少なくとも心満たされて不安なく迎えたいと願っていらっしゃることと思います。では人の心を真に満たすものは何でしょうか。今は多様性の時代ですから人それぞれとおっしゃるかもしれません。しかし聖書は断言します。心を真に満たすものは唯一の創造者なる神だけだと。本当にそうでしょうか。少しの時間ですが神の言葉である聖書に耳を傾け共に考えてみたいと思います。さて人は誰しも心を満たされたいと願っているという命題に反対する人はいないでしょう。とはいえ心を満たすために求めるものは人それぞれです。なぜでしょうか。価値観が異なるからですね。人生で何を大切にするかについての考え方です。しかし価値観は人それぞれとは言っても全ての人がバラバラというわけでもありませんね。文化や国ごとにある程度のまとまりがあります。時代ごとの流行り廃りもあります。ですから本日はまず私が生まれてからこれまで見聞きし体験してきた特にこの日本の価値観の移り変わりをざっと振り返ってみたいと思います。私が生まれたのは1967年です。54年ほど前です。日本は高度経済成長の真っ只中でした。1964年には東京オリンピック、1970年には大阪万博が開催されました。東海道新幹線や東名高速道路といった高速交通網も整備されていきました。貧しかった戦後の混乱期を脱し、多くの家庭が中流意識を持つようになった時代です。世界ではアメリカとソビエトによる宇宙開発競争が盛んでした。そんな科学技術の進歩も相まって日々豊かになる輝かしい未来が日本にはあると信じられていました。この時代の日本人が特に追い求めていたものは物質的経済的豊かさではないでしょうか。このような価値観はバブル期まで主流だったように思います。数度の好景気と不景気を挟みつつ戦後の好景気は80年代後半から90年代初頭のバブル期で頂点を迎えました。 この時代の雰囲気を今でも覚えているのは私だけではないでしょう。私が成人して就職した頃がまさにバブル期でした。企業の業績や給料は右肩上がり、財テクとして株式などへの投資が一般にも広まりました。以上をあえて総括するなら、物質主義、拝金主義の時代だったとするのは言い過ぎでしょうか。しかし90年代初頭までの好景気はバブル崩壊とともに終わりました。その後は失われた10年、20年、30年とも言われます。多少の浮き沈みはありました。しかし現在景気が良いとは言い難い状況です。ここ2年のコロナ禍がダメ押しとなっていますね。給与水準は数十年前から大きく変わらず、物価だけが高くなっている印象です。この3月に入って一気に多くのものが値上がりしましたね。食料品も燃料も電気もガスも上がりました。生活全般が影響を受けています。今ウクライナで行われている戦争が影響しているとも言われます。もちろん今でも一攫千金を夢見る人がいなくなったわけではありません。しかしいつしか現代は心の時代と言われるようになったのではないでしょうか。どれだけ財産を持っているかということ、物質的な豊かさよりも個々人の心のありようが大切にされるようになったと思います。それがさらに進んで、今や一人一人の個性が大切と言われるようになりました。今時代のキーワードは何でしょうか。多様性です。ダイバーシティです。一例を挙げたいと思います。食べ物、食についてです。バブル期にテレビなどが盛んに報じていたのは高級料理、高級食材でした。キャビア、トリュフ、フォアグラといった世界三大珍味やブランド和牛など、そういったものがふんだんに使われた高級料理を誰もがありがたがり、一度は食べてみたいと願っていました。画一的だったと言えるでしょう。しかし食に関して今人気のドラマをご存知でしょうか。孤独のグルメです。見たことありますか。一人のビジネスマンが出張先の町で食堂を探し、一人で食事をします。食事中に流れるのは食べているものについての心の声、モノローグです。ひたすらそれだけです。そんなドラマのどこが面白いんだと主演俳優自身が言っています。ところが大人気で、すでにシーズン9まで放送されました。これはほんの一例ですが、現代は一人一人の個性が強調される多様性の時代なのです。多様性が尊重されることには確かに良い点があります。一人一人の違い、個性が重んじられるということです。自己表現の自由度が上がりました。誰でも言いたいことを言い、やりたいことをやれるような、それが許容される雰囲気が強くなりました。昨年まで娘が幼稚園に通っていましたが、型にはめようとせず個性を尊重する教育方針が取られていました。おとといは小学校の終業式でした。1年生を終えた娘が通知表を持って帰りました。私が子どもの頃、通知表は絶対評価でしたね。一つの科目で5や A をもらえる人数の割合が クラス内で決まっていました。しかし今は相対評価のようですね。数字やアルファベットが見当たりません。よくできる、できる、もう少しといった3段階の評価はあります。しかしクラス内での順位の評価ではありません。その子個人の実情を親に伝えるための相対評価です。よりよく成長していけるように、その子の現実がありのままに受け止められているのです。しかし多様性の強調は新たな問題をも生んでいます。多様性、個性の強調が行き過ぎるとどうなるでしょうか。伝統やルールが重んじられなくなる危険性があります。例えば LGBTQ などと言われる性的少数者の権利を求める声が非常に大きくなりましたね。恋愛も結婚も男女間だけのものではないとされ、同性婚を法律で認める先進国も少なくありません。結婚自体を望まない若者も増えていると言われます。事実、晩婚化が進んでいます。伝統的な家庭のあり方や結婚制度などが挑戦を受けています。日本では少子高齢化が進んでいます。人口が減ることは国家の存亡に関わる重大な問題です。多様性と個性の協調の結果としての今の世相がこの問題に無関係と言えるでしょうか。このような多様性の協調の背景にある思想をご存知でしょうか。ポリティカルコレクトネス、略してポリコレです。直訳は政治的公正となりますが、政治に限った言葉ではありません。差別せず、差別用語を使わず、個性と多様性を尊重するという思想および運動です。これだけ聞くとどうでしょうか。耳障りが大変良いかもしれません。しかし実際にしばしば行われているのは伝統の解体です。例えばこれが広まったアメリカでは、クリスマスに公にメリークリスマスと挨拶することもはばかられる場合があると聞きます。なぜでしょうか。メリークリスマスはキリスト教の挨拶だからです。他の宗教や無宗教の人々に対する差別と受け取られかねないのです。したがって中立的で無難な表現があります。ハッピーホリデーズです。これを聞いて皆さんはどう思われるでしょうか。もしかすると心が狭い、窮屈だと感じられるでしょうか。そのような感想はポリコレの立場からは差別と取られかねません。ポリコレが行き過ぎると伝統的な日常生活が良いというだけでも差別主義者と批判される可能性があります。多様性の強調が最終的にもたらすのは不寛容の問題なのです。あらゆる条件付けなしに全ての個性が等しく尊いと定義づけられるからです。例えば皆さんは同性愛についてどう思われるでしょうか。伝統的には好ましくないとされるでしょう。しかしこの考えは性的少数者に対する差別とみなされます。よく考えれば否定的意見を持つことも多様性のはずです。しかしポリコレにおいては他者の個性を否定する意見は悪とされるのです。 このような問題がすでにアメリカでは広まっています。日本にとっても対岸の火事ではありませんね。昔と比べてテレビでどんな人々がより多く活躍するようになったかを見れば一目瞭然です。過度に強調された多様性の行き着く先は社会の混乱です。個々人の正義が対立するようになるからです。一人一人が心満たされることを追求すればするほど混乱に拍車がかかるのです。ポリティカルコレクトネスが掲げる差別の否定、多様性の尊重はそれ自体は素晴らしいと思います。個性を尊重し、一人一人が心満たされることを求めるのは尊い理想です。しかし行き過ぎが起こっているのも事実でしょう。なぜでしょうか。私たち人間が善悪についての絶対の基準を見失っているからだと聖書は言います。それは唯一の創造者なる神です。神は全宇宙を無から創造し、その中に人間をお作りになりました。そして人間に倫理のルールを授けられました。旧約聖書を開かせていただきます。旧約聖書3ページです。旧約聖書3ページ、創世記2章16節と17節をお読みします。3ページ下の段の最初のところからですね。2章16節と17節ですね。古い聖書を使っている方は申し訳ありませんが、2章の16節と17節を読ませていただきます。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。これは最初の人間が創造されエデンの園という楽園に置かれたときの記事です。少し戻って2章8節を読ませていただきます。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神は人間のために食物としての果樹を園に生えさせました。それだけでなく、園の中央に2つの特別な木を生えさせられました。命の木と善悪の知識の木です。続く9節です。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。この善悪の知識の木に関わって授けられたのが、先ほどお読みした16節と17節のルールです。善悪の知識の木からは食べてはならないとは、善悪の基準を決めるのは神であって人間ではないということです。人間は創造者が定めた善悪の基準に従わなければならない。作られたものとしての分をわきまえなさいと神はおっしゃるのです。それが人間にとって幸せだからです。なぜでしょうか。人間には限界があるからです。神から見れば人間は幼い我が子のようです。幼い我が子に対し皆さんはこんなことをおっしゃるでしょうか。今日からあなたを完全に大人扱いします。何でも自由にして構いません。これはその子にとって本当に幸せなことでしょうか。完全な自由です。完全に大人扱いするということは、すべての責任を自分で取らなければならないということです。 問題を起こせば自分で解決しなければなりません。生活のために自分で働かなければなりません。能力の限られた、極めて限られた幼子にそんなことができるでしょうか。不可能ですね。こんな自由を与えるのは見捨てるのと同じです。育児放棄された子供がどうなるか言うまでもありません。同じように神ではない人間にとって制限のない自由は呪いでしかありません。ですからそういう意味でも神は警告されるのです。その木から食べるときあなたは必ず死ぬと。我が子が事故から守られるために親は交通ルールを教えます。それと同じように人間が神の祝福の中に守られて生きるために神はこのルールをお授けになりました。神であるかのように人間一人一人が自分勝手に善悪の基準を定めてはならないとおっしゃるのです。では神抜きで個性が絶対的に尊重される多様性が意味するものは何でしょうか。一人一人が神になるということです。もし時代がこの方法で人の心が満たされることを求めているのなら、悲惨な結果を招くでしょう。個性の尊重を絶対的に追求することの結末は限りのない争いだからです。誰もが自分にとっての最善を考え、正義の基準を打ち立てます。100人いれば100通りの正義が存在することになります。互いの正義をかけて戦う、まさに戦争の論理です。しかしこれを人の世ではまだ今でも自分勝手というのではないでしょうか。ではどこに解決があるのでしょうか。人の心を真に満たすものは何でしょうか。神に立ち返ることです。それは創造者なる神の存在を認めること、罪を悔い改めること、神の言葉に従うことです。創造者なる神の存在を認めるとはどういうことでしょうか。全宇宙と私たち一人一人を唯一の真の神が作ったと認めることです。なぜそこに真の心の満たしがあるのでしょうか。神の創造に人の尊厳を見出すことができるからです。聖書は神が人間を神の形として作ったと教えます。創世記一章を読ませていただきます。一つ前のページになります。創世記一章26節と27節をお読みします。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神の形とは人間が神に似た存在であることを意味します。もちろん創造者なる神と作られたもの、被造物である人間は月とすっぽんです。比べようもなくかけ離れています。しかし同様に作られた世界の中で人間だけが特別な存在です。神の形として作られた被造物は人間だけだからです。神は人格を持ち、自ら考え、計画を立て、それを自分の力で実行して この世界を作られました。そのように知性を備えた人格を持ち、意思を持って決断し、創造性を発揮して事業を成し遂げられる存在は被造物の中で人間だけです。しかも神は愛です。神は人間を創造するにあたって宇宙と地球を作り、人の生活に適したものとして地球環境を整え、食物も備えてくださいました。まるで新たに生まれる我が子を迎えるために準備する親のようです。また神は愛であるだけでなく正しいお方でもあります。すでに申し上げたように、人間が分をわきまえて健全であるためにルールを定められたからです。しかしこのルールは神が独裁者のように人の自由を奪うために定めたものではありません。神は善悪の知識の木からは食べてはならないとおっしゃる前に、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと命じられたからです。人間を愛し慈しむ神の倫理に従う限り、祝福された自由が謳歌できるとおっしゃったのです。しかもこれは人間に対する永遠の契約です。神は決して裏切らない真実なお方なのです。このように神は愛であり正しく真実なお方です。人間はそのお方に似せて作られました。なんと素晴らしいことでしょうか。ここにこそ人の尊厳があります。私たち一人一人はそれほどに価値ある存在なのです。しかし私たち人間は生まれた時からこの祝福に満ちた神のことを忘れてしまっています。それは私たちが堕落しているからだと聖書は教えます。私たちの先祖最初の人アダムが神のルールに背いて以来、私たちは罪の性質を受け継いでいるのです。最初の人アダムはその妻エヴァとともに食べてはならないと命じられていた善悪の知識の木の実を食べてしまいました。神の言葉ではなく自分の考えに従いました。神ではなく自分を最善としたのです。これは自分を神とすることに他なりません。これこそ神に対する反逆であり罪だと聖書は教えます。この罪は人間に悲惨な結果をもたらしました。まず自分の尊厳の根拠を失ってしまいました。私たちがそのお方に似せて作られたはずの神ご自身を否定してしまったからです。また祝福の源である神を否定してしまったので、自力で自分を養い、自分の行いに自分で責任を取らなければならなくなりました。まるで愛に満ちた親元から家出した幼子のようです。自分の存在価値を見つけるために、自分の身を養うために悪戦苦闘するほかありません。まさに今の私たちそのものではないでしょうか。自分の個性が否定されず誰からも認められることを追い求めています。そのために多様性が強調されます。しかし存在価値の根拠である創造者を否定しているためになかなかうまくいきません。互いが自分の個性を主張することにこだわりすぎるあまり争いさえ生んでしまっています。 その最たるものが戦争です。今海外で行われている戦争も問題の根源はここにあるというのが聖書の教えです。しかしそんな堕落した私たちを神は変わらず愛しておられます。最初の人アダムが堕落したとき、アダムは神を恐れて隠れました。しかしそれに対する神の言葉は叱責ではありませんでした。創世記3章を開かせていただきます。旧約聖書の4ページになるかと思います。創世記3章9節です。神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのか。勝手に堕落して神を恐れて隠れた人間に対する神の呼びかけ、それはあなたはどこにいるのかでした。この呼びかけは今も変わりません。神は私たちが罪を悔い改めご自分のもとに立ち返ることを願い続けておられるのです。そのために回復の手段を賜りました。罪からの救い主です。神の一人子イエス・キリストです。新約聖書のヨハネの福音書を開かせていただきます。ヨハネの福音書3章です。今の聖書、新しい聖書ですと180ページになりますが、古い聖書を使っている方いらっしゃったらお手伝いをお願いします。ヨハネの福音書3章16節、新約聖書です。ヨハネ3章16節を読ませていただきます。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は救い主イエス・キリストをお与えになりました。イエス・キリストが十字架において命を落としたということは歴史上の事実です。そのキリストの十字架の死は私たちの救いのためでした。私たちが神の御元に立ち返り人としての尊厳を取り戻すためです。この救いを手に入れるために必要なことは次の通りです。まず神に対して罪を告白してください。創造者なる神を無視して自分自身を神として好きなように生きているという罪です。次にイエス・キリストを信じてください。神の一人子が私たちの罪のために私たちの身代わりに神の裁きを受けてくださいました。刑罰を身代わりに受けてくださいました。それがあの十字架の死の意味です。そして身代わりの償いの技を成し遂げたキリストは葬られて後死者の中からよみがえられました。復活したのです。この復活のイエス・キリストを救い主と信じるとき私たちは救われます。すべての罪が許され永遠の命に預かるのです。そういうわけで私たちの心を真に満たすものは 唯一の創造者なる神です。神が使わされた救い主イエス・キリストを信じるとき、私たちは神の身元に立ち返ることができ、存在の根本からの本物の満足を得るのです。神との和解によって人としての尊厳を回復することができるからです。これが失われることは永遠に決してありません。神の身元に立ち返ってくださることを心よりお勧めいたします。最後に一言お祈りいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。唯一の救い主イエス・キリストを賜りましたことを心より感謝いたします。私たち人間は最初の人アダム以来あなたに背き、自分を神として自分勝手に歩んでおります。そのような罪ゆえに私たちは死ぬものであり滅びなければなりません。しかしそれでもあなたは私たちを愛し、あなたはどこにいるのかと呼びかけ続けてくださっておりますから感謝いたします。どうぞ私たちが自分の罪をはっきりと認め、見舞いに悔い改めて告白し、あなたがお与えくださった救い主イエス・キリストを信じることができますように導いてください。本日神の言葉である聖書を共に味わうことができましたことを感謝いたします。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。